魔女。そう聞くと、みんないい顔をしてくれない。それもそう。この世界には人を騙し、深淵へと誘う魔女が多いから。私もかつては、そんな魔女の一人だった。今の夫と戦い、無様に敗北して、死を覚悟したあの時、夫は償って生きていくことを悟し、私を許してくれた。今までにない、不思議な気持ちになった。私は夫に誓い、それからは共に暮らし、人々のためになるようにと、ひたむきに生きてきた。夫への深き恩は信頼になり、信頼はやがて愛情へと変わった。月日は流れ、私たちは結婚をした。私の名前は、アン。いにしえより忌み嫌われている魔女。でも、今は心を入れ替えて、人々の役に立てるようにと、毎日を過ごしています。愛する夫との間には、まだ子供はいないけど、愛情は日に日に増してきていて、夫とはそろそろ子供を作ろうか、なんて話もしています。私は幸せです。以前の私が見たら信じられないような、そんな生活だけど、夫の深い愛と村の方々の理解もあって、本当に私は幸せです。ただ、私には、夫に話すことができないまま、ずっと隠していることがあります。だから今夜、覚悟を決めて、夫にすべてを話そうと思います。これから育っていく、新たな愛情を濁らせないためにも。今日は早かったね。うん、私も。隣の村で起きた魔物退治が早く終わったから。うん、怪我はないよ。大丈夫。え？私？いつも通りだよ。ただ、あなたに大事な話があって。そう。とても、大事な話。すごく言いづらいんだけど、あなたと結婚して、二人きりで暮らし始めて、愛し合って、体を何度も重ねてきたでしょ。実はね、私、あなた以外の男たちとも、体を、重ねてしまったことがあって。え？うん、違う。そこに、愛はなかったの。少なくとも、私には。私は魔女としての力を使って、近くの村や遠くの町に行き、困っている人を助けたり、魔物を倒したりしてきた。でもね、心を入れ替えても、魔女というだけで私を憎み、襲いかかってくる人たちもいたの。その中に、女に飢えた野蛮な男たちがいて、私は、彼らの思惑にまんまとはまり、拘束されてしまった。誰も来ない薄暗い部屋の中で、たくさんの飢えた男の相手をさせられたの。いろんな体格をした男たちのペニスが、次々と私の中に入ってきて、腰を振っては果て、果てたら次の男と交代して、その繰り返しだった。強引に口づけをされたり、ペニスを押し込まれる時以外は、口には湿った布を入れられていたから、叫んで助けを呼ぶこともできなかったの。だから、彼らに対する愛情なんてない。 私が愛して、体を許しているのはあなただけ。本当よ。お願い。信じて。うん。ありがとう。あなたと子供を作って、家庭を築いていく前に、どうしてもこのことを話しておきたかったの。うん。本当はもっと早く話さないといけなかったんだけど、ごめんなさい。気持ちの整理はできても、あなたの目を見て打ち明ける勇気が、どうしても出なくて。ごめんなさい。あなた、その、股間がすごく膨らんでいるけど、どうしたの？ベッドに入っていないし、私もまだ服を着て、もしかして、私の話を聞いたから？そう。うん。自然なこと、だと思うから、変じゃないよ。変じゃないけど、あなた、すごく苦しそう。今から、してあげようか？うん、わかった。え？私が怪我された話を、もっと聞きたいの？あ、いや、ちょっと動揺しているだけで、うん。あなたのこと、少しわかった気がするよ。じゃあ、ズボンを下ろすね。こんなに興奮しているあなた、初めて見たかも。いつも私とするときと、全然違うね。手がいいの？あ、もっと聞きたいって言っても、始める前からこんな状態だと、話し終わる前に出てしまうと思うけど。うん、わかったよ。じゃあ、あなたが出すまで、話していくね。少し前に、ここから海を渡った大陸にある町まで、私、魔物退治の救援に行ったと思うんだけど、その時のこと、町長さんが集めた5人の男たちと一緒に、魔物と戦って、無事に討伐したその夜にね。私は断ったんだけど、半ば強引に魔物退治の祝杯に付き合わされて、その町にある酒場で、うん。私、お酒はほとんど飲めないけど、仕方がなく、飲んだの。そしたらね、私が飲んだその一杯に薬が盛られていたみたいで、気づいたら、薄暗い部屋に寝かされていて、周りには、一緒に戦った5人の男たちが立って、私を見下ろしていたの。口には布を押し込まれていたから、声は出せずに。魔法もね。多分魔力を抑えるお香だと思うんだけど、それを焚かれていたから、どうすることもできなくて。この後に何をされるのかは、すぐに理解できたよ。だって、男たちはみんな薄着で、中にはズボンに手を入れて、その、私の体を眺めながら、自分のペニスをしごいている男もいたの。そこからことが始まるのはあっという間だったよ。男たちが私に群がって、唇を奪い、服を破き、顔やあらわになった私の肌を、男たちの汚い舌で、こうやって、何度も舐め回してきたの。私に盛られた薬は、眠らせるだけじゃなくて、 軽い麻痺の効果もある薬だったみたいで、だから私はうなりながら身をよじることしかできなかった。そのうち我慢できなくなった一人の男、弓使いの男が、固くなったペニスを私の頬に当てながら、口に押し込まれた布を取って、しゃぶれって言ってきたの。仕方がなかった。私は少しでも早く解放されたくて、その男のペニスを、射精させて落ち着かせようと、口に含んで、必死に舐めたの。他の男たちは、最初に手をつけた弓使いの男に文句を言いながらも、私の胸を揉んだり、脇を舐めたり、空いている手にペニスを握らせて、無理やりしごかせてくる男もいた。そのうち私の下着がずらされて、あなただけの大事なところを、あなた以外の男に弛緩されたの。男たちは相当興奮していたみたいで、誰が最初に入れるのかって言い争っていたよ。しばらくしてようやく決まったのか、前に立って私の股を開いてきたのは、五人の中で一番体格がいい戦士の男だったの。その男は、挿入前に膣の入り口を指でなぞり、舌で舐めて、しっかりと湿らせてから、正常位の格好で、固くなったペニスを私の中に入れてきた。男のペニスが、とても大きかったから、声を上げて、私、大きな声でもだえてしまったの。戦士の男は、私の中に一番に挿入できたから、オスとして優れているって思ったのかはわからないけど、他の男たちを追い払うように、見せびらかすように、腰を打ちつけてきたの。私の口を犯している弓使いの男にも、こいつの唾液を味わいたいから、さっさと言って、邪魔だから早くどけって命令していてね。男たちの中にも力関係があるんだろうね。怖くなった弓使いの男は、私の口からペニスを抜くと、自分の手でしごき始めて、そのまま私の顔めがけて、汚い精液を射精してきたの。何日も溜め込んでいたような、濃くて臭い精液だったよ。邪魔な男がいなくなったからって、私を犯している戦士の男が覆いかぶさってきてね。そのまま口に無理やり舌を入れられて、唾液を舐めたり、流し込んできたり、すごく気持ち悪くて、最悪だった。そのうち男の息遣いが荒くなってきてね。あなたも、そろそろだね。じゃあ話はここで一旦止めて、すぐに射精させてあげるね。で、そう、だよね。いいよ。思いっきり出して、私で、気持ちよくなって。すごい。まだ出てきて。手がベトベト。一回の射精でこんなに出したのは初めてかも。それだけ気持ちよく射精できたんだよね。よかった。私の話であなたが喜んでくれて。話の続き？してあげるけど、今夜はここまでにしよう。思い切って伝えたから、少し気疲れしちゃって。ありがとう。明日の夜に、また、あなたに喜んでもらえるように、 頑張るから。あ、でも、最後にもう少しだけいい？その、私に一番に挿入してきた男のことなんだけど、否認する気なんてないから、ペニスをね。うん。否認具をしないで、挿入してきたの。だから、最後にその男が、私のどこに射精したのかは、もうわかるよね。この続きも、また明日の夜に話すから。え？楽しみ、なの？そう。それならいいんだけど。私もあなたの意外な一面が見れて、嬉しい、のかな。うん。じゃあ、そろそろご飯にしましょうか。私、手を洗ってくるね。そろそろ、始めようか。うん、わかった。でも、あなたにこんな性癖があったなんて。昨夜はいろんなことを考えてしまって、ほとんど寝られなかったよ。私の話を聞きながら、気持ちよくなりたいんだよね。うん、いいよ。ズボンの中で固くさせている、あなたのペニスを出して。すごい。もうこんなに。待たされて辛かった。ごめんなさい。でも、待たされた方が嬉しいんでしょ？やっぱり。じゃあ、昨夜の続きを話していくから、頭の中で私を思い浮かべて、すぐに射精しないように聞くんだよ。弓使いの男が私の顔に射精した後からだよね。うん。挿入している戦士の男が私を独り占めするように覆いかぶさってきて、口づけというよりも閉じた口を無理やりこじ開けるような、うん、舌も入れてきて、いやらしく絡ませながら、あなた以外の男の汚い唾液を流し込まれたの。息も思うようにさせてもらえなくて、苦しくて、私はその男の唾液を飲み込むしかなかった。正常位で激しく疲れながら、時々私の胸を乱暴に揉んだり、舐めたり、周りでペニスを固くさせて、ただ眺めることしかできない他の男たちに、女を独占している勇姿を見せつけるような、そんな荒々しいセックスだった。我慢できなくなったのか、私が犯されている姿を見ながら、自分の手でしごき始める男もいたよ。本当は私の膣でしごきたいんだろうけど、今は他の男が使っているから。その男ね、自分の手でしごきながら、セックスをしている私たちを、血走った目で、羨ましそうに見ていて、少しだけ怖かったな。しばらくしたら、挿入している男の息遣いが荒くなってきて、そのまま、避妊具のついていないペニスで、私の中に射精してきたの。私は身をよじり、もだえることしかできずに。うん。両手を押さえつけられていたから。だから、私はその男の種付けを、受け入れるしかなかったの。何度も私の中で脈打って、射精の間も、精液を押し込むように腰を打ちつけてきて、子宮の中に、男の遺伝子が流し込まれてくるのが分かった。本当に、最悪だった。 射精を終えた男が私に口づけをしながら何か言っていたようだけど、何を言っていたのかは覚えていないの。ごめんなさい。でもその男が不気味に笑っていたのだけは鮮明に覚えているよ。セックスを終えた男が離れたら、その後はもう。だって目の前に無防備な女がいるのにお預けをさせられていた男たちだよ。あっという間に群がるように4人の男が勃起したペニスを押し付けてきて、胸にこすりつけたり手でしごかされたり、もちろん下の穴は取り合うようにすぐに埋まったよ。先に出した男の精液を子宮に押し戻すように深く挿入してきて、自分勝手に腰を振って射精したら交代、挿入、射精、次々に男が入れ替わっていったの。え？そうだよ。避妊具なんてつけてくれるはずもなくて、5人とも生挿入。最後は私の膣内で、5人分の遺伝子が詰まった濃い精液を何度も、子宮を汚すように射精されたの。あなたとの子供を育てる大切な子宮に、何度も、何度も。覚えているだけで、2、3週は男が入れ替わったと思う。口の中や顔、胸に射精する男もいたよ。でも、私、途中で意識を失ってしまったようで。気づいたら、誰もいない空き家のベッドの上に倒れていたの。体中、男たちの精液にまみれて、膣の入り口のあたりには5人の男の精液が混ざり合って大きな溜まりを作っていた。呆然としながら部屋に充満する精液の匂いを嗅いでいたら、吐き気もしてきてすごく気持ち悪くなってきたの。あなたにしか許していない私の体が、あなた以外の男たちに。ごめんなさい。話に夢中になって、あなたのペニスのこと、ちょっとだけ。ううん。頑張って我慢してくれていたんだよね。もう出したいよね。うん。わかったよ。今、射精させてあげるから。よく我慢できたね。だってこんなに。あ、でそう？いいよ、好きなだけ。気持ちよくなって。すごい勢い。まだ。あ、服にまで飛んできて。気持ちよさそうな顔。どう？気持ちよかった？嬉しいな。あのね、この話を打ち明けて、もしあなたが私を嫌いになって、離れていく結末になったとしても、私は、受け入れようと思っていたの。だから、覚悟して話したんだけど、まさか、私の話で、あなたが喜んでくれることになるなんて。まるで魔法のよう。すごく嬉しい。あ、でもね、今話したことが全てじゃなくて、他にも同じようなことがあって。聞きたい？そう。聞きたいよね。たとえあなたが聞きたがらなくても、私は、すべてを話すつもりだから。何？他にもあって嬉しい、みたいな顔は。 少しだけ複雑な心境だな。え？今からって、あなた今出したばかりでしょ。でも、うん、わかったよ。じゃあ少しだけ話してあげるね。今話した魔物退治の救援の時から6日後だったかな。この大陸で反乱を起こして村や町の人たちを惨殺している凶悪な集団がいてね、その集団を殲滅させろという命が下って、私も加勢して戦った時のことなんだけど、あ、覚えている？うん、3日くらい家を留守にしたよね。その時の話。敵の拠点は分かっていたから、私たちは戦力を分散して四方から攻めるという作戦で向かったんだけど、相手も数が多くて意外と苦戦してしまったの。傷ついた味方は聖職者に任せて、私は前線で戦っていたんだけど、気がついたら孤立していてね、そのまま敵に、うん、屈強な男たちの集団に囲まれて拘束されてしまったの。さすがに勝てないと思ったのか、敵もちょうど引くところだったみたいで、だから私だけ拘束されたまま敵の別拠点へと連れて行かれたの。うん、人質として。早く助けが来ることを祈った。助けが来るまでにこの命が残っているのか。現実は違った。敵の別拠点には男しかいなくてね。うん、汗臭くて体格のいい女に飢えた大勢の男たちしか。そんなところに女の私が捕らえられて放り込まれたらどうなると思う？あなただってすぐにわかるでしょ。そうだよ。あっという間にたくさんの男たちが群がってきて、休みなく私の体を回したの。あなた、また硬くなってきているよ。こんなに早く。やっぱり、こういう話が好きなんだね。私も変わった性格だけど、あなたは、もっと変わっているのかも。またしごいてほしい？うん、いいよ。私が男たちに回された話を聞いて、たくさん想像して、嫉妬して、好きなだけ気持ちよくなってほしい。じゃあ、話を続けるね。連れて行かれたその日から、私の体中を、男たちに好きなように使われたの。まずはリーダーの男に侵され、次は四人の、偉そうな男たちに回されて、その後は、残った大勢の男の相手をさせられた。大体30人はいたと思う。男たちが長蛇の列になって、ペニスをしごきながら順番を待っているんだよ。すごく滑稽で、惨めに思えた。私の薬指にした指輪を見て、結婚していることは分かっていても、他人の妻のことなんか気にするはずもなくて。だから全員、私の膣に入れるときは、避妊具をつけずに、そのまま挿入していたの。好きなだけ腰を振って、後ろの男たちから、さっさと出して交代しろ、とか罵声を浴びながら、そのうち、私に重なっている男が膣内で射精。抜いたらすぐ次の男が挿入、射精、また挿入、その繰り返し。ほとんどの男が私の中で射精してきたの。うん、避妊具がないからって、私を自分の精子で孕ますかのように、 子宮の奥に向けて、あえて外に、胸や顔に射精する男もいたけどね。私が他の男の妻だって分かった瞬間、目の色を変えて腰を振ってきた男もいたな。その男の射精は特に長くて、量も多かった。耳元でずっと、俺の女になれって囁いてきて、すごく気持ち悪かったよ。あと、前に出した男の精液が潤滑剤になって、その、気持ちいいのかはわからないけど、どの男も私に挿入してから、一分もかからずに射精していたの。邪魔な避妊具もつけていないし、相当女に飢えて溜まっていた、というのもあると思うけど、そのせいで、並ぶ男の数は一向に減らなかった。私?と、両手は拘束されて、近くに魔力を抑えるお香も焚かれていたから、うん、どうすることもできなかったの。ねえ、あなた。あなたに、今の私はどう映っているの?目の前にいる私に、何百時間も前には、たくさんの男たちが群がっていたんだよ。女一人を囲んで、大勢の男たちがペニスを出して。二回目なのに、見て、私の手。あなたの愛液でもうこんなにベトベトになっている。じゃあ、回された時のことを詳しく話すから、私の過去を、あなたに聞いてほしい。最初に私を犯してきたのは、集団のリーダーで、頭の切れそうなたくましい男だった。彼が周りの男たちに指示を出していたから、私が勝手にリーダーだって思ったの。その男が私の服を破って、今あなたの目の前にあるこの胸を揉みながら、口づけをしてきてね。視界は男の顔で塞がれていたんだけど、下腹部に、硬くなったペニスを当てられているのが分かった。そのまま下着をずらされて、挿入。入れた瞬間、男がうめき声を上げてね。うん。私の膣内が相当気持ちよかったみたい。しばらく腰を止めて、私の口の中に男が舌を入れてきて、唾液をたくさん飲まされた。少し落ち着いたのか、男が急に腰を動かしてきたの。だから、私も思わず声を上げて。うん、感じていたわけじゃない。あなた以外の男に、感じるわけが、ないよ。リーダーの男に侵されている間、私を囲むように立っている大勢の男たちは、自分の手で、うん、私たちのセックスを見ながら、ペニスをしごき始めたの。まあ、目の前で見せられたら、さすがに、我慢できないよね。中にはしごいている途中で射精してしまう人もいて、何回か私の顔や胸に、別の男の精液が飛んできたの。そのうち、私に重なっている男の息が荒くなってきて、もう射精が近いみたいだね。最後は腰を強く打ちつけて、耳元で、夫のいる魔女に仲出しできるなんて最高だ、なんて聞きたくもないことを言いながら、私の膣の深いところで、射精。子宮にあなた以外の男の精液を、勢いよくかけられている感覚がしたよ。射精を終えた男は、愛のない口づけをして、私から離れた。やっぱりこういうことでも、 リーダーが一番に手をつけるんだね。まあ、他の男の精液で濡れた膣になんて入れたくないもんね。次の相手は4人の男だった。多分リーダーの次に偉い人たちなのかな。よくわからないけど、その4人の男たちがペニスを出して私を囲んで、口の中にペニスを押し込んできたり、胸に挟んで腰を振ってきたり、順番に口づけもしてきて、4人の男と唾液を何度も交換させられた。そのうち我慢できなくなった男から私の中に入れてきて、自分勝手に腰を振って、当然のように膣内で射精。知らない男の精液を子宮で受け止めたら男が交代。4人だから4回の射精で終わると思っていたんだけど、実際は10回くらいは出されたと思う。他の男が挿入している間に私の口の中で果てたり、胸に挟んだまま射精してきたり、私はすっかり男たちの快楽の道具になっていた。4人の男から解放された頃には体中精液まみれ、膣内から溢れた知らない男たちの精液で地面はドロドロ。でもまだ終わりじゃない。私の周りには30人くらいの男たちが順番を待って、浴場した獣のような目で私を見ていたから。そこからはさらに悲惨だった。男たちが列をなして 2,3 人ずつで私を犯してきたの。一人は膣に挿入、次の男は私の口や胸、手を使って挿入する準備をして、膣に入れている男が射精を終えたら交代、挿入しては射精、また男が交代。入れる前に射精してしまった男もいたけど、ほとんどは挿入まで我慢されて私の膣内に出してきたの。避妊具もつけずに無責任な射精を何度も。すべての男と口づけを交わし、唾液も飲まされた。何人もの男たちに胸をなめられて、中には愛をささやいてくる男や、本気で自分の子供をはらませようとする男もいたの。すごく気持ち悪かった。捕まった当日だけで35人ほどの男たちとセックスをさせられて、次の日にも同じように全員の相手をしたの。何度も男たちの醜い精子を子宮や胸、顔にかけられたんだよ。あ、もう限界？うん、いいよ。よくここまで耐えられたね。じゃあ、今から射精させてあげるから、もう我慢しないで、出していいからね。なんとなく、射精する瞬間が分かってきた。そろそろ、思いっきり、私の手の中に出して、いいんだよ。すごい。2回目なのに、まだ出るの？いいよ、私の手の中に。いっぱい。目がトロンとして、大丈夫？すごく気持ちよさそうだね。2回分のあなたの精液で、私の手。見て、こんなにドロドロにされちゃった。あ、もう少しだけ話に続きがあるんだけど、いい？捕まって3日目には、居場所を突き止めた味方の助けが入ってね。不意をつかれた敵の集団は全滅。私は無事に、じゃないけど、なんとか助かったの。 敵の拠点内で私に何があったのかは、味方もさすがに察したみたいで。でも、私には愛する夫がいるから、私の口からあなたにこのことを伝えるまでは、黙っていてくれることになったの。うん、そうだよ。この話のこと。あ、もちろん、助けられてすぐに避妊の薬を買って飲んだから、多分、他の男の精子で妊娠することは、ないと思う。うん、大丈夫。だから、安心して。え？他にも？うん。実は、もう一回だけ、似たようなことがあって。あ、でも、今日はもうやめましょう。明日の夜に、また話してあげるから、それでもいい？うん、ありがとう。じゃあ今夜はもう、そうだね、寝ましょうか。私は手を洗ってくるから。うん、先に。おやすみなさい。うん、今日はね、お隣の道具屋さんを手伝っていたの。夕方にお客さんがたくさん来て忙しかったよ。え？やっぱり旅人や冒険者が多かったかな。あ、あなたが喜ぶから言うんだけど、私ね、今日お店に来たお客さんに声をかけられて食事に誘われたんだよ。うん、男の人。今度、隣町にある食事のできる宿屋に行きませんかって。なんて返したと思う？気になるの？もちろん断ったよ。でも、私に興味を持ってくれる男の人はいるみたい。もし、その男の人と一緒に宿屋に行ったら、私、どうなるんだろう。あ、ごめんなさい。あなたのことが分かってきて、ちょっと、いじめたくなってしまって。うん。ちゃんと断ったからね。そろそろ聞きたいんでしょ？約束したから。今夜も、あなたのペニスを触りながら、私が襲われたもう一つの話をしてあげるね。ズボンを下ろして。楽しみにしていたの？だって、こんなの、見ればわかるよ。じゃあ、話していくからね。半月ほど前にね、村長さんに頼まれて、ここから東にしばらく行ったところにある港町に、うん。前にあなたと一緒に行った町だよ。その港町の町長さんまで手紙を届けに行った時のことなんだけど、町に行く途中に森があるでしょ？イムの森という名前だったかな。その森でね、私、盗賊に襲われて。うん。その盗賊はなんとかしのいだんだけど、戦っているうちに日が暮れてしまってね。うん。日没までには町に着く予定だったんだけど、だから仕方がなく、その日は森で野宿をすることにしたの。念のためにって、小さなテントと食料は持ってきていたし、明かりは魔法でなんとかなるから。一人きりだよ。深い森の中。あたりはすぐに真っ暗になった。だから、魔法で火を起こして、焚き火をしながら食事をして、早めに横になったの。疲れもあったから、あっという間に眠りに落ちてね。心地よい夢の中へ、のはずだったんだけど、突然大きい音がして、 びっくりして目を覚ましたら、私の周りに魔物たちが立っていたの。9体くらいだったかな。少し影になって見えにくかったけど、すぐにオークとゴブリンだってわかった。そのうち2体のゴブリンが私の手と足、口元を押さえつけて、着ている服を乱暴に破ってきたの。胸はあらわになり、下半身は下着だけになった。それでも私は必死に抵抗したの。口を塞がれていたから、詠唱がうまくできなくて、なんとかしようってもがいたけど、どうにもならなかった。ダメだった。その後、魔物たちが私に何をしたのか、もうわかるよね。うん、そうだよ。私は夜が明けるまで、繁殖の道具のように、魔物たちに回され続けたの。そう、これが、私が襲われたもう一つの話。今からもっと鮮明に話していくから。まだ、我慢できるよね。我慢してくれないと、あなた、魔物たちにも負けてしまうことになるんだよ。だから、できるだけ、我慢して。イムの森にメスの魔物が少ないのかは知らないけど、魔物たちは相当メスに飢えていたみたいでね。私が同族じゃないと分かっていても、やっぱり女、メスというのは匂いで分かるのかもしれない。私のあらわになった姿を見て、魔物たちが雄たけびを上げ出したの。めまいがするほどにうるさい、歓喜の雄たけびを。そのうち一体のオークが私に近づいてきたの。私の膣に入れるために固くさせた大きなペニスを出しながら。このままだとまずいって思ったんだけど、相変わらず左右のゴブリンに強く押さえつけられていて。うん。どうすることもできないまま、オークが私の股を開いて、膣の入り口にペニスをこすりつけてきたの。湿り気のある、いやらしい音が聞こえてきた。え？違うよ。私は濡れてなんか、ないから。オークのペニスから出ている愛液が、音を出していただけだよ。あなたと愛し合う時と違って、私は、魔物たちの繁殖の道具。善意なんてあるはずもなく、オークはいきなり、私の中にペニスを挿入してきた。空いた手で胸をわしづかみにしながら、だから胸も、押し込まれてくる下腹部も、すごく痛くて、ゴブリンの押さえる手の隙間から、悲痛な叫び声が漏れたの。私は体をひねって、どうにか挿入されたペニスを抜こうとしたんだけど、やっぱりダメで。ねえ、オークのペニスって見たことある？ないよね。私も初めて見たんだけど、あなたよりも二回りくらい大きくて太いんだよ。うん、魔物だから当然か。もちろん長さも。だから私の中に入りきらなくて。うん。それから一呼吸を置いて、オークが腰を振り出したの。屈強な魔物のオスらしい、荒々しい腰遣いで。私は痛みに耐えながら、苦しくて、もがき続けた。口元から溢れる私の唾液が、ゴブリンの手を伝っていって。それが左右のゴブリンを刺激したのか、口を押さえる手をどけて、その、ゴブリンに私、口づけをされたの。魔物の中では下等と言われている、ゴブリンなんかに。長い舌も口の中に入れられた。ザラザラしていて、唾液も獣臭くて、気持ち悪かったよ。でも、 その時は受け入れることしかできなかったから。うん。結局、膣に挿入しているオークが射精するまで、私はずっと、ゴブリンと口づけを交わしていた。汚れた唾液も、いっぱい流し込まれたの。一体目のオークの射精は早かった。挿入して2分くらいだったかな、多分。何かを叫び出したと思ったら、腰の動きが速くなってきて、そのまま私の膣内に、当然のように射精。もちろん避妊具なんてついていないから、多くの精液が子宮を満たしていくのが分かった。だって、20秒くらいは射精していて、精液の量も、すごく多かったから。これからまだ、後ろに並んでいる別のオークと、ゴブリンの相手をしないといけないのに、こんな量を出されたら、目の前のたった一体のオークの精液だけで、孕まされてしまう。それほどの量だった。射精を終えたオークが離れると、すぐに別のオークが私に重なってきた。うん。もう怖いくらいに勃起していて、ねばついた愛液を気筒になじませながら、膣の入り口にあてがってきたの。目の前に無抵抗なメス、ごちそうがあるんだから、飢えたオスからしたら我慢できないよね。あなたも、そろそろ。うん。まだ話は続くから、一回だけ、出そうか。そのままでいて。これなら、すぐに。うん。流れてきているのが、わかるよ。私の意のままだね。うん。いいよ。いっぱい、私の手の中に、出してほしい。あなた、私の目を見て、愛している。出していいよ。こんなにいっぱい。匂いも、すごく、いやらしいよ。どう？あなたの妻が怪我されて、奪われそうになっている話を聞きながらする、射精の味は、癖になりそう？私は嬉しいけど、ほどほどにね。出したばかりだけど、続きを聞いていたら、またすぐに硬くなるよね。うん。あなたのことだから、わかるよ。じゃあ、話を続けるね。二体目の多くは、室内から溢れている前の多くの、別のオスが出した邪魔な精液をかき出すように、力強く挿入してきたの。私は再び、襲われた痛みに声を上げて、もだえてしまった。うん。この時もゴブリンとの口づけは続いていたよ。そんな私の姿を見て、目の前の多くが興奮したのかは知らないけど、ペニスを膣の奥まで押し込んだら、すぐに腰を打ちつけてきたの。一体目の多くよりも激しくて、私は体をよじりながら抵抗、というよりは、何もできずに、ただ激しく喘いでいた。二体目の多くは、子宮をペニスで突きながら、私に何かを話しているようだった。もちろん、魔物の言葉なんてわからないから、私はただ、顔にかかる多くの生臭い息に、顔を背けて、込み上げてくる気持ち悪さに耐えていたの。私の口は、さっきとは別のゴブリンに奪われて、長い舌で口内をしつこいくらいに舐め回された。この頃には私も汗ばんできていて、だから、順番を待っている別のゴブリンたちがね、その、自分の番が来るのを待てなくなったのか。侵されている私を囲んできて、 自分の手でペニスをしごきながら、首やお腹に流れる私の汗を舐めたり、胸をこう、わしづかみするように揉んできたの。うん、もう本当に、メスに群がる飢えたオスたち、そんな光景だった。あなた、もう固くなってきているよ。今目の前にいるあなたの妻が、他のオスたちに回されていた話なんて、冷静に聞いていられるわけがないよね。うん、わかっているよ。またこうやって、私の唾液をいっぱい垂らして。この唾液の味もね、もう他の男たちや、人間じゃないオスの魔物でさえ知ってしまっているんだよ。それは、決して変えることのできない過去。続きを話していくね。私を囲んでいるゴブリンたちは、目の前で他のオスに侵されている私を見ながら、自分の手でペニスをしごいて、勝手に限界を超えて、そのまま私の体に濃い精液を飛ばしてきたの。多くに打ちつけられて揺れる、私の胸に思いっきり射精したり、お腹の上に出したり。顔は、別のゴブリンが使っていたから、精液を飛ばされずに済んだんだけど、でも、しばらく出せていなかったのか、どのゴブリンもすごい量だったよ。そのうち、2体目のオークが邪魔なゴブリンを払いのけて、覆いかぶさるように私に抱きついてきてね。子宮を深くつくような、乱暴な腰遣いになってきたと思ったら、そのまま、祈祷を子宮に強く押し付けて、射精を始めたの。深くまで疲れて、もだえながら体を痙攣させている私のことなんて気にもせず。多くは射精している間も、溜まった精液を絞り出すように、出し終えた精液は子宮に押し込むように、しつこいくらい、何度も腰を打ちつけてきたの。しばらくして私の体からペニスが抜かれると、ものすごい量の精液が溢れ出してきた。二体分の多くの精子が股を汚し、胸やお腹はゴブリンたちの精液にまみれて、口を通して何体ものゴブリンの唾液だって、私は、飲まされたんだから。二体目の多くが離れたら、すぐに三体目の多くが挿入してきて、当然のように膣内で射精。次に挿入してきたのはゴブリンだった。待たされていたっていうこともあって、ペニスはすぐにでも射精しそうな状態でね。だから、そのゴブリンは、私の膣内に入れた瞬間に射精していたよ。それはもうあっという間で、本当に、ただ種付けをするためだけの射精だった。まあ、私としては数が減ってくれてよかったんだけど。もちろんその後も、順番を待っていたゴブリンや、一度射精を済ませたオークにも、三、四回は侵されたと思う。体力もかなり消耗していたから、私、そのあたりのことはあまり覚えていないんだけど。あ、でも少しだけ。なんでもない。私を押さえつけて、口づけをしていた左右のゴブリンもね、いよいよ我慢できなくなったみたいで、私の口の中にペニスを押し込んできて、腰を振って、そのまま喉の奥に射精してきたんだよ。左右のゴブリンに、それぞれ3回は出されたと思う。口だけじゃなくて、手でしごかされて、顔にも射精されたの。そう。この顔に、たくさんの知らないオスの精液をかけられていたんだよ。 射精を終えたら魔物が入れ替わって、そうやって9体の飢えたオスの魔物たちに、多分、3、4周は回されていたと思うから、30回以上は、私の膣内や顔、胸やお腹の上に、精液を出されたのかな。うん、そう、みたい。途中から私、意識が朦朧とし始めて。だから、膣内に出されている感覚や、魔物たちが群がってペニスを私に押し付けている、というのはなんとなくわかったんだけど。うん、それぐらいで、ぼんやりとしか覚えていないの。そのうち完全に気を失ってしまって、気がついたら明け方になっていた。暗かった森に少しずつ日の光が差し込んできていたの。一晩中、私を散々に犯していた9匹の魔物は、もういなかった。でも、私の体や地面には、魔物の精液の乾いた跡が残っていたの。そうだよ。夢なんかじゃなくて、私は現実に、たくさんの飢えたオスの魔物たちに、何度も、何度も、種付けをされていたんだよ。一晩中、入れ替わり立ち替わり。あ、ごめんなさい。もう出したいんだよね。うん、いいよ。私がまた。え？ちょっと、そんな目で見ないで。私はここにいるよ。ずっと、あなたのそばに。だから、安心して。今、射精させてあげるからね。どう？あなたのことだもの、わかるよ。いいよ、私の手の中に好きなだけ出して。すごい。2回目なのに、こんなにいっぱい。腰まで動いて。あなた、すごく満足したような、そんな顔をしているよ。うん。見て、私の手があなたの精液で、こんなに。この量をもし、私の中に出してくれたら、きっと。え？うん。なんでもないよ。その後はね、近くの川で体を洗って、うん、膣の中もしっかりと、それから、替えに持ってきていたローブを着て、港町に向かったの。うん、そこからは何も、なかったよ。でもね、あの時の魔物の荒々しい息遣いと、獣臭い精液の匂いだけは、ずっと鮮明に、今でも記憶に残っているの。これが私にあった、もう一つの話だよ。嫌じゃ、ない。そう、それなら。でも、なんか複雑な気持ちだな。え？あ、もちろん港町に着いたら、町の道具屋で強力な避妊の薬を買って、ちゃんと飲んだよ。飲んだのはこれで3回目だけど、あれ、高いし、苦くて、飲み込むのが大変だった。魔女の私には合わない薬なのかも。ようやくあなたに伝えられたよ。想像もしなかった結果になったけどね。犯されていた時は最悪だって思っていたけど。あ、もちろん今もだよ。でも、あなたとの関係が深まったような気がして、これはこれでよかったのかも。胸の疲れが降りて、少し疲れが来たみたい。あなたも？ うん。私の話を聞きながら、2回も射精したんだもの。じゃあ一緒にお風呂に入って、今日はもう寝ましょうか。うん。先に行っているね。これからもあなたの妻でいられて、本当に、よかった。あなた、おはよう。昨夜はぐっすり眠れた？うん、それはよかった。今日はこれから、隣の大陸まで薬を届けに行かないといけなくて。そう。だから私にしては珍しく、こんなに早く起きたのよ。あなたと出会うまでは、いつも夜に行動していたから。え？だって、私はこう見えて魔女。今は元魔女、みたいなものだけど。あなたと結婚して、昔と違うこの生活にもようやく慣れてきたけど。でも、やっぱり朝は苦手だな。あ、朝ごはんはできているからね。うん、食べて。じゃあ、そろそろ出かけるね。隣の大陸といってもかなりの距離があるから、帰ってくるのは明日になりそう。うん、ありがとう。気をつけて行ってくるね。大丈夫。何もないよ。きっと。あ、でももし、あなたが喜ぶような、私からしたらすごく嫌なことだけど、そんなことがあったら、また帰ってきてから話してあげるからね。え？早速興奮してきたの？ちょっと、私はもう出ないといけないんだから。私ね、今、すごく幸せだよ。あの時、あなたと出会って、私を救ってくれて、本当にありがとう。うん。私も、愛している。あ、もう時間がないから。じゃあ行ってくるね。どうしてもだったら、一人でしてもいいからね。うん。あなた、行ってきます。私の名前は、アン。いにしえより、忌み嫌われている、魔女。でも、今は愛する夫と一緒に、毎日を、幸せに暮らしています。